皆さん明けましておめでとうございます。今年最初の、もっと知りたい認知症のことをお届けしていきたいと思います。毎月一度配信しているこの番組は昨年の11月からは三田市内にあります6カ所ありますね、高齢者の総合相談窓口となっています地域包括支援センターのご担当者の方と、それから認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただこうと思っております。今日はフラワー地域包括支援センターから社会福祉士の田原聖子さんと木漏れ日カフェ代表の木戸典子さんにお越しいただいて、主に木漏れ日カフェのお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もいろんなことがね、元気にできたらいいですね、はい、さあそれでは早速木漏れ日カフェ、はい、今お話を伺うのにちょっと打ち合わせで伺ったらまだ最近スタートしたとこだそうですね。ご紹介ください。
はい、2023年の10月に、
おととしになりますね。はい、はい、にプレオープンですか。
プレオープン始めました。
あ、プレで、はい、これは何かきっかけが終わりだったんですか。
はい、まず私の両親が神戸市の方で理髪店を営んでおりまして、はい、で私は幼い頃からその理髪店で幼少時代を過ごしてきました。
あ、そうなんですね。
はい、その中では、まあ、お客様近所の方が集まる中で、はい、お話ししたり宿題を見てもらったり。
あ、 いいですね。今のちょうど朝ドラの舞台が神戸で、はい、利用店をされてらっしゃるというのがありますから、あんな雰囲気なんでしょうかね。
そうですね、その中で過ごしてきたんですが、ちょうど3年前に、はい、母が初期認知症を発症しまして、はいはい、で私も両親とどう関わりながら仕事をしていけばいいのかと悩みながら、神戸市から三田市へと帰ってきました。
そうなんですか。はい、ご自身がこちらに帰ってこられた、
はい、
ご両親が三田にいらっしゃったんですか。はい、あ、そうなんですね。はい、その時はなんかこう SOS みたいなものあったんですか。
はい、同居している家族から父がすごく怒りっぽくなって、手がつけれないというか、母との喧嘩がもう絶えず繰り広げられてるんで、
そうですね、
助けてほしいっていうことだったので、私はてっきり父が認知症だと思ったんで、はいはい、父に声かけをして、物忘れ外来に行こうっていうことで、はい、ついでに母を見てもらったら、なんと母が認知症だったので、
はい、でもそこのハードルって皆さんすごく悩まれて、はい、外来に行くこともとっても大変だと伺いますけど、はい、どんなお声掛けされたんですか。
まずちょっと最初にそこを言うとやっぱり嫌だって言われたん で、
ね、そうストレートにはね、なかなか、
たまたま知り合いからフラワー包括さんの話を聞いたので、
地域包括支援センターさんね、はいはい、
そこでつないでいただいて一緒に行っていただいたのがきっかけですね。
そうですか。はい、田原さん、やっぱりそういう方々ご家族からのご相談があって動かれるってことはよくあることですか。
うん、そうですね、認知症のことってね、なかなかご本人も、
いやもう皆さん初めてのことなので、
気持ちが大きくて、ご家族の方もね、ご本人がこう言ってるのになかなか踏み込めないっていうところもありますので、そういった時はね、第三者である私たちが入ることでスムーズにね、こう受診だったりサポートにつなげられるようにっていう形ではちょっと関わるようにしております。
お声掛けはどのようにされるんですか。具体的にはこう難しいとは思うんです、
まあ、その方の、ね、ご様子に応じてにはなるんですけれども、ね、でも健康診断がてらちょっと一緒に行ってみるとか、何もなかったらそれでいいやんとかね、できるだけちょっとご本人が、ね、安心できるような声かけは心がけているつもりですし、
じゃあそういう第三者的なご専門の方々が入ってくださることで、スムーズにご両親を病院に受診されたということで、はいはい、でお母様が軽度の認知症だと、 はい、ああそうなんですね。だからそのお母様とのやり取りがお父様にとってはとってもこう気分がイライラしてしまう原因だったということなんですね。はいはい、そこからどんな動きがあったんですか。
でそこから受けて、でも、まあ、あの徐々に進んでいくということも聞きましたし、でとにかくこう勉強しなければいけないと思いまして、それでこう、と思った時にたまたま目に入ったのが三田市の広報誌に、あの認知症サポーター養成講座というのがあったの で、
ね、 そうですね、
それを受講することにしました。
行動に移しはれました。
はい
それで、
で受講した時にあのもちろん勉強になったこともあったんだけども、これはなかなか認知症って奥が深いものだと思ったの で、これは一つの答えだけでは解決するものではないっていうことなので、どうせならということで働きながら直接母の介護ができたらいいなっていうことで、
一番理想的ですよね。確かに、
たまたま母の、あの住んでる住まいの下が美容院ですので、
ああなるほど、
でそこであの地域の方とかもちろん私と同じような認知症の方を介護してる方、それ以外にも認知症の方でも気軽に集まれる場所っていうことで、認知症カフェができないかなと思ったのがきっかけです。
ものすごく先々行ってらっしゃいますよね。それやっぱりサポートも入れていかれたんですか、皆さん方が。
そうですね、あの認知症カフェを木戸さんが開きたいと思っているっていうお話をいただいて、で最初に、ね、お会いさせていただいた時に、こういう思いがあるんだとか、こういうことを地域でしていきたいんだっていうお話からスタートしまして、じゃあそれを、ね、こう実現するには一緒にどうやっていったらいいかなっていうのをご相談していきましたね。
そうなんですね。でもね、ご両親の、お母様のその病状が分かっただけでも、皆さんはわあどうしようと、もう、お勉強されたとしてもご本人がおっしゃってらっしゃるように、奥が深いからどうしようというのがもう戸惑いの方が大きいと思うんですが、カフェをしようというそのそこに至るまでは何かこういくつかあったんじゃないですか、悩みというか葛藤というか、もう即あカフェがいいかなと思われました。
そもそも父が、私が生まれた時からいろんなところでボランティアをしてたので、ボランティア一家だったんです。
皆さんそういうね、とっかかりがあるご経験がある環境があるってことになるんですね。でしたか、
でそういうボランティアをしている中で、父もこうユニークな人で、あれもこれも手をかけていては、こう失敗と挫折をっていうのをもう真横で見てたので、その中で私が父から、得たものというか、学んだものっていうのが、やっぱりボランティアっていうのは継続しないとやっぱり難しいんだなっていうことがあったので、もうこう大きなボランティアするよりも自分らしく継続できて、肩に力が入れないっていう意味では、もうちっちゃな時からやってる自分の職場であったり、この美容業でボランティアがこううまくマッチングできないかなっていうところにつないだ感じですね。
具体的にはどのようにじゃあしていかれてるんですか、今は。
今ですか、今は美容院自体は毎日オープンしてますの で、で木漏れ日カフェは月に一度第3木曜日にオープンしてるんで、
第3木曜日に、
ただ第3木曜日って認知症の方にとってはなかなか
覚えられないですね、
曜日だったり、また1回では1回ぽっきりでは物足らないっていう方もいるん で、それでしたら美容院でしたら木漏れ日カフェ以外の時は私が常にいますので、
そうかそこがねお仕事場ですから、
なんで美容院側にも協力していただいて、もう木漏れ日カフェ以外の時も美容院の待合所を開放していただくっていう形で、
そうですか、はい、喜んでらっしゃるでしょう皆さん。
日々なんか仲間が増えてきてます
ね、はい、あの1回目がじゃあ、プレで10月始められて、はいはい、で何人ぐらいお声掛けされてきてくださったんですか。
声掛けはあの直接私がすることはなく、はいはい、あのフラワーフォーカスさんと、ええ、あとはまちづくり協議会のところで、ね、はい、あのチラシを一度作っていただいて、あの地域の方に、
はい、
限定なんですけども、弥生が丘限定の方にチラシを巻いていただいたのと、はい、私が、ま、既存の組織のところに行ってチラシを配ってこういうことをしますっていうのを PR していって、はい、であの初回は メンバーを集めました。
何人ぐらい来られました。
最初は25名
すごくないですか、はい、25名の方々、はい、うわ、これはあのいかがですか。スタートの初日の人数として、田原さんとしては
びっくりだったけれども、やっぱり地域の方もすごく楽しみにして待ってらっしゃったっていうのが伝わってきましたね、
もうぎゅうぎゅう詰めじゃないですか。
ぎゅうぎゅう詰めだったんですけど、うんうん、はい、一つ問題が起きたんです。
はいはい、
それが美容院の中で認知症カフェをするっていうことが、うん、美容師法に引っかかりました。
やっぱりそっか、
はい、やっぱり衛生面と、はい、そういうみんなが集う美容業以外の形で人が集ったり飲み物を飲むっていうのが、一応法律的にはダメだったので、最初その25人が集まった時でも、美容院の駐車場でオープンカフェとして
なるほど
させていただいたんで、
いいアイデアですね、はい、
たまたまそれがうまく、マッチしたんで、はい、全員入れましたね。
あ、そうなんですね。でそれで現在はどうされてらっしゃるんですか。
はい、やっぱりこう美容院の中でしないと天候の問題
ですね、
暑さ寒さの問題が、
ね、特にサンダはね、はい、暑さも厳しい、そして寒さも厳しいですからね。
そうですね、どうしても美容院の中でしたいっていうのが私もありましたし、美容院の中の待合でするってすごく狭いんです。
あ、はい、
たくさん入っても15人ぐらいしか入れない。
でも結構それでも広いと思います、はい、メインはやっぱりね、あの美容に来られる方々の場所にスペースはちゃんと取ってらっしゃるのでね、はい、
そうです ね、なのでとてもそのぎゅうぎゅう詰めをちょっと狙ってまして、狭いから、
なるほど、
はい、隣の人とこう緊張の糸も早くほぐれてきますし、
うん、そうですね、
はい、で中でしたいっていうのをいろんな人に訴えて、地域で募金活動をしまして、はい、それで美容院側と木漏れ日カフェの間に障壁を作るっていう、
はい、
壁を作ることで美容院側と の、はい、境目をきちっと区切りますよっていう形で、地域の募金のもと、はい、壁を作って、今は今年去年から、
はい、
去年からその中でできるようになりました。
あ、そうなんですか、はい、思い切ったことまで動かれましたね。
いや大変でした。
大変ですよね、はい、いや、あの壁を作るって どんな壁を作られたんですか。
もう本当に、はい、あの移動式の壁なんですが、
はい、
それも三田市にお住まいの工務店さんと、
はい、
あの建具屋さんに協力していただいて、あの本当美容院をやってる時はその壁はスライド式で壁の中に収納できる形で、
あ、なるほど、
はい、
でカフェを開く時にはそれをパタパタパタっとこう、はい、移動させることで、
そうなんです。
ああ、はい、そうなんですね。じゃあ悩みもちゃんと解決して、
はい、
でおっしゃったようにあえてぎゅうぎゅう詰めで、はい、もうお隣同士が触れ合うような形になって、
はいはい、
もう緊張の糸が一瞬にしてほぐれてしまうという、
はいはい、
ああそうなんですね、はい、でそこでお茶の提供もしてらっしゃる、
はい、
どんなお茶をご用意になるんですか。
はい、お茶としてはそのお茶も最初プレオープンの時は寄付から始まったんですけど、
はいはい、
皆さんが持ち寄っていただいたコーヒー、 紅茶、
はいはい、
日本茶を、提供させていただきました、
はい
はい、
現在はどうされてらっしゃるんですか。
現在は参加費を100円いただいているのと、はいはい、助成金を取りましたので。
やっぱりそういう風にあるんですね、
はい、その中で、はい、ホットコーヒー、アイスコーヒー、
はい、
でその時によって変わってきますけど、生姜紅茶であったりとか蜂蜜紅茶であったり、
はい、
ジュースが、ボランティアの方とかから寄付があればそういった新しいメニューも入ります。
はい、でそこにお母様いつも参加してらっしゃるんですか。
はい、
どんなご様子ですか。
そうですね、普段はあまり、ちょっと病気っぽいところの母が見受けられるんですけど、母も以前その床屋を父の手伝いをしてたので、は
い、
やっぱりこうシャキッとして、
あ、すごい、
木漏れ日カフェに来た時は私の娘がしてるのっていうので生き生きとしています。
そうなんですね、はい、やっぱりこの生きがいとか自分ができることをするっていうのはもうこれはいくつになってもすごく嬉しいことですよね、田原さん。
そうですよね、やっぱりね、心がこう楽しいって感じることが大事なんだろうなって思いますね。
そうですね、以前もニュースとかネットでも見たりしますけども、奥様が例えば軽い認知症になられたら火の扱いが危ない、包丁が危ないということで、もうご主人がされたりとか、お子さんが取り上げてしまう、それがかえって進めてしまう、元気もなくなってしまうってことがあったりするけど、グループホームだったらできることをできる人がするっていう、そういうニュースもね見たりしますけど、やっぱりお母様はすごい励みになってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、今もデイに参加してるんですが、
デイサービスの方にも、
はい、そこで作った作品を木漏れ日で、みんなに見ていただくというのが生きがいになってまして。
あ、そうですか。
やっぱりそういう自分ができることっていうのをやっぱりちゃんとこう焦点当てて見てあげたり聞いてあげたりっていうことが、母はやっぱりすごく嬉しいみたいで。
そうですよね、
地域のためと言いながらなんか母のためになってる部分もたくさんあります。
いや、もうお身に、ね、なってらっしゃると思いますけども、はい、お困りごととかはお母様の介護してらっしゃる木戸さんとしてのちょっとお話もお伺いしたいんですが、はい、お困りごととかはないですか。
そうですね、私自身は介護をしていると言いましても、住まいは別に住んでまして、
はいはい、
一緒に住んでるのは別の私の兄弟なんです。
兄弟が、はい、
でもやっぱりどうしても兄弟を見てると介護者って孤立しがちで、
そうなんですよね、
家から一歩も出ないんです。
出ちゃいけないと思うのか、
ね、
気持ちがそうなってしまうのか、なりがちですよね。
でやっぱりそのためにちょっとでも気持ちがこう負担が少なくなるようにということで、うん、母にデイサービスに行っていただいたんですが、それでもやっぱり家族って心配なの で、
うんね、
帰ってくるまでじっと家で待ってる状態。
そうなんですか、
はい、そういうふうにやっぱり私がこう認知症カフェをしてこれだけ皆さんのためにこうやって、こちらも楽しませていただいたり学ばせていただいてる中でも、うん、やっぱり私の家族でもなかなかこの木漏れ日カフェに参加することって難しいみたいで。
そうですか、
はい、やっぱり心配とか、
心配がまず周りになる、
はい、あと心にゆとりができなくなって周りが見れなくなって疲れ切ってる方が、
それはご家族が、
はい、
あ、そうなんですね。
だから本当こう実践を兼ねてやってる部分があるんで、やっぱり家族でこれだけ困ってるっていうことは他の方も みんなそうではないのかなと思うんで、やっぱりこうやりながら勉強しながらやってるけどもまだまだ答えが見つからないっていうのが今悩みの一つですね。
あ、そうですか、
はい、
田原さんどうでしょうね、こういうご家族の皆さんの思い。
そうですよね、
孤立しがちという、
やっぱりね、認知症の介護ってなかなか人に相談しにくいと思いますし、自分がねきちんと向き合ってやって あげないといけないって思いがちなご家族の方本当多いんですよね。
そうですね。
それがまあご家族としての愛情だったり責任感だったりの表れでもあるんですけれども、プラスの面もありながらもやっぱりちょっとね孤立してしまうっていうマイナスの面にも影響してしまうので、なかなかそれをねご家族の方だけでバランス取るのは厳しい難しい問題じゃないかなと思います ね。
なんかご近所にもそういう方が、ね、いらっしゃったりしたらどういうお声掛けをしてあげたらいいんでしょうね。知り合いの方とかでもご自身でもう自分で自分の家族は見るのが、まあ、当たり前とかおっしゃったように愛情であり責任でありってい う、 こう真面目にこう捉えてしまったらしまうほど自分たちだけでって思いがちですけども、私はこういう番組でねいろいろと伺ってるので、いやいやいくらでもサポートしていただける、でまたアドバイスもいただける場所がちゃんと各市にあるのよってお伝えしても、いやうちはそこまではまだいらないのっていう遠慮するのか、そういう方々にどういうお声掛けがいいんでしょう ね。
なかなかこうパッとは思い浮かばないんだけれども、まあ、ただいつでも話聞くからねっていうその一言がまず大事なんじゃないかなと思うんです、ね、ご家族も話したいタイミングとか ね、あるとは思うので、あなたが話したい時にいつでも私だったら話聞いてあげられるからまた言ってねっていう、ね、そしたらご家族も今はちょっと余裕がないし自分は必要ないって思ってるから言わないかもしれないけど、ふとした時にあちょっと言ってみようかなって思える時があれば、そこが糸口になって何かにつながっていく可能性もありますよね。
お母様が人さんのところのご一緒に住んでらっしゃる、はい、お母様とご一緒に住んでらっしゃるご家族の方は、はい、地域包括支援センターには行かれてることは何回か終わりなんですか。
最初はもうずっと相談を、はい、私が行ってました。
あ、やっぱりそうですね、木戸さんがね、
はいはい、
ご家族は
行けなかったです。
そうなんですか。
もうそういう何を聞いたらいいかとかもない、わからないですし、
その辺がねなんか本音みたいですね。
いっぱいいっぱいなんですよね。
ねえ、そういうこうご家族にこうどうやってこう足を向けていただくことができるのか、
はいはい、
お家には来ていただけるんですか。
あ、そうですね、なかなか、ね、私たちみたいな相談窓口に行ってっていうのもハードルが高い方とか、
ま
あ、交通の便なんかもありますの で、
です、ね、
私たちがお家に出向いてということは可能です。
やっぱりそのお話を第三者の方とすることで、もう木戸さんご自身はもう多分実感してらっしゃると思うけど、はい、ご家族の方はこう固くななところがちょっと、まあ、ハードルも高いっていうのもあるんでしょうけど、はい、いっぱいいっぱいだってもう毎日のことで、
はいはい、
なんかこうほぐすところがあったらいいですね。
そうですね、だから私があえてこう、地域に密着したこう商業地でするっていうのにも、やっぱ地域包括センターさんが主体でやってる認知症カフェ以外にまた違う色の認カフェができたらいいかなっていうところにこだわった理由なんです。
あ、そうなんですね、はい、そうするともう少し皆さんがふっとこうでおっしゃったように、
はい、
世の月に1回の第3木曜日以外にもお顔を出してくださっても、はい、こう受け止めてくださるっていう状況があるっていうのは嬉しいですもんね、
はい、
で少しお話をして帰られるんですか、来られた方は。
そうですね、少しじゃない方もいっぱいいます。
じっくりと、
でも、認知症の方であっても、皆さん分かるんで常にこう理解ができない状況ではない
で、ではないですよね。私も父がそうだったからよく分かりますけども、はい、
だから本当おじちゃん私今仕事してるからねって言って、あと1時間したお客さん来るからって、あ、分かった帰るねって帰られるんで、そういう感じでコミュニケーション取りながらすると、大きな問題にもつながらなくって、逆に良好な関係がどんどん、
ね、安心できる場所があるっていうのは嬉しいですよね、はい、来られて方はお一人で割と来られるんですか、は
い、そうですね、
お帰りは大丈夫ですか、道は。
割とやっぱ歩いて来れるっていうぐらいの体力とかもお持ちですし、 本当にんっていう方は今現在は、うん、三田のお店には来てなかったんですけど、はい、以前働いてたところはやっぱもっと高齢化が進んでたので、帰る時にご家族さんに電話して、
はい、
何々さん帰りましたっていうコミュニケーションはご家族さんともしてました。
以前のところでもされてらしたんですか？
認知症カフェはしてなかったんですけど、以前してたところは父と母がしてた床屋さんをしばらく私がしてたので、はい、50年近くしてたお店だったので、
そうかそうか、
なんならこう私の父と母の関係よりも、お客様と父の方が関係の時間が長いっていう。
そうですね、本当ですね、
はい、
ご一緒にずっと積み重ねてきた皆さん、はい、幼なじみというのもまた違いますけども本当に、はい、ご近所のよしみというのがね、はい、あって、はい、あ、そうなんですね、はい、今後はどのようにしていこうと思ってらっしゃいますか？
今自身はやっぱカフェの時間の半分は、うん、地域包括さんの協力を得て認知症のことを知っていただこうっていうちょっと啓発活動を、おー、すごい、入れてます。残りの半分が、まあ、その季節にあったイベントであったり、うん、歌であったり、うん、ゲームなんかをしてるんですが、後々やっぱり高齢化が進んでいくにあたって、そのウエイトをやっぱり後者の方、当事者の方に向けるっていう形に変えていきたいなと考えてます。
啓発ということは、はい、来られる方々、ご家族の方、
ご家族もそうですし、まあ、認知症じゃない元気な高齢者の方が、
はい、来てくださるんですか？
圧倒的にまだ弥生が丘はそちらの方が多いんで。
そうなんですか、居心地がいいんですね、はい、皆さん ね、
そう
ですね、嬉しいです
ね。
そうですか、はい、じゃ本当にもう変な言い方ですが、それが本来の社会の形ですよね、田原さんね、誰もが安心していられる場所、
うんうんうん、
で理解も深めていけるっていう、はい、あ、いいですね。
そうですね、認知症カフェってね、決して認知症の人と家族さんの場所ではない、うん、だけではないですからね。そうそう、認知症への理解を深めていくみんなの場所っていうところがね、はい、木漏れ日さんですごく体現できてるんじゃないかなって私は思います。すごいです
ね、ものすごくこう高いところにこう皆さんとご一緒に無理なく歩んでいこうという、これから本当にもうやっぱりこの2025年問題というところに早くから目をつけてらっしゃる、すごいですね。これが民間でされてるっていうのがすごいですね。
もう本当に木戸さんからお話しいただいた時、私すっごい喜んだんですよ。フラワータウンに、ね、地域包括支援センターがやってる花々カフェはずっとあったんだけれども、ね、はい、もう一般の市民の方が自分で認知症カフェを立ち上げたいって言ってくださるなんて、はい、で2つ目の認知症カフェができるなんて、なんてフラワータウン素敵って、
ね、本当ですね。すごいですね。でこれからもずっとこう皆さんが居心地いいように作っていこうという、ね、思いがとっても熱くて、じゃあ皆さん方はまだ応援にも行かれたりされてらっしゃるんですか？
もちろんです。これからもずっと行こうと思っております。
前回はその花々カフェのお話を伺った時に、おじさま方が紳士何でしたっけ、
ごめんなさい、お出かけ紳士会ですね。
そう、お出かけ紳士会、そういうのがいずれこの木漏れ日さんでもできてくるんじゃないですかね。
ね、それぐらい、ね、皆さん仲良くなってらっしゃいますし、ね、認知症カフェだけにとどまらない活動がね、これから、ね、木漏れ日カフェさんと花花カフェと何か一緒にできるっていうのも素敵かもしれないですね。
何かこう望まれることございますか？もう十分にされてらっしゃると思いますけども。
まあ本当ね、スタートしたばかり
なので。そうですね、1年ちょっとですものね、はい、
まずはね、でも来られている方のことを大切にってね、ちょっと前に木戸さんがね、はい、おっしゃってたんです、はい、うん、私もそれを聞いて、まあ、先々のことを考えるのも必要なんだけれども、はい、まずは来られている方、うん、今の雰囲気を大切に、うん、着実に続けていくっていうことが大事なんだよねっていうお話をね、したところなんですよね、
はい、そうなんですね、はい、まあ、啓発ってすごく言葉は硬いけど、はい、 知っていたら不安が本当に減りますのでね。私もあの父が認知症の症状をする前に何かでちょっと学んでたので、はい、あ、これがそうなのかという父のこう入院した時のこう勘違い的なもの、入院してるのにお仏壇から懐中電灯を取ってきてくれと言われて一瞬はっと思ったけど、あ、今はそう父は思って、あ、分かりましたって、そう付き合うっていうね、そこをこう言い合いになってしまったら余計に父は不安で興奮してしまって良くない方向に行くっていうのはあの後々分かったので、 あの時に素直に父のねそういう言葉勘違いに付き合っていけたらいいんだなっていうのが分かったので、はい、そういうこともきっと啓発の、ね、中にお話出てくると思いますからね、
はい、
今後もますます頑張っていただきたいと思います、はい、そして今年最初の木漏れ日カフェ、はい、開催される日をぜひご紹介ください。
はい、木漏れ日カフェ毎月第3木曜日、
ね
え、午後1時半から3時30分までの開催時間になっております、
はい、
1月最初は、16日、はい、木曜日になっております、
はい、このお出かけはどなたでもいいんですか？地域を限らず。
はい、どなたでも構いません。
そうですか、
はい
はい、関心のある方などもぜひということでね、はい、今日チラシをいただきましたので、またあのスタジオの方にも貼っておこうと思いますが、はい、あ、懐かしい歌を歌おうってありますけど、はい、こういう会があるんですか？
はい、こちらが何曲か、うん、抜粋して用意しているんですけど、その曲の中身をチョイスするのは参加者さんにどれを歌いたいですかっていう形で選択してもらうっていう形で、本当にそうですね、昭和20年前の曲が多いんで、うん、
歌謡曲ですか？
歌謡曲同様もあります。
あ、そうですか、はい、いいですね、はい、皆さん歌うと一気にまた輪が広がって、
はい、
こう一段こうぐっと固まりますよね、はい、一緒に歌うっていう、
そうですね、
どんな歌が人気ですか？はい、
やっぱり童謡だとメロディーを皆さん知ってるん で、そうですね、あと歌詞さえあればできるっていう、はい、でそういう方がやっぱり年長者になってくるんで、うん、その方に逆に教えてもらうことも
覚えてらっしゃるからしっかりと、はい、すごい
逆にボランティアさんが、この歌知らないってよく言ってるんで、
ボランティアさんはお若い方が多いんですか？はい、
そうですね、年齢バラバラで、50代から70代の方が参加してるんで、うん、あえてこう現役、私もそうなんですけど、はい、今就労活動してる人たちに参加してもらうっていうところにも、はい、ウエイトを置いてます。
はい、そこに小さいお子さんとか学生さんが来てくださったらまたより嬉しいですね。
はい、それなんです。
うん、まあ、でも普通の日なので、はい、なかなか難しいかな、お昼間ということで。
そうですね、
木曜日なのでね、
確かにね、何かそういうまたたくさん来られた時に別の曜日とか、そういうところに機会を設けてみるっていうのもちょっとこう想像したりはしてるんですけど、
ね、楽しみですね、はい、ご一緒に。そしておっしゃってたようにお年召された方が認知症でなくても認知症であっても昔のことって本当によく覚えて、私たちもそうなんですけど、はいはい、小さい時のことってすごいしっかり覚えてることがあるから、はい、それがまたお子さんにね伝承できたら楽しいですね、
はい、
いい時間をねぜひ作りいただきたいと思います、
はいはい、
ありがとうございました、はい、そして何かフラワー地域包括支援センターさんからお話お知らせとかありましたら特にございませんか？
あ、そうですね、そんなに大層な知らせはないんですけれども、はい、でもねこうやって木漏れ日カフェさんの時間に私もいつもお邪魔して、うん、皆さんとねコミュニケーション取りながら認知症のこともだけれども、うん、地域包括支援センターのことも知っていただけるっていうのは、とても大きなメリットだなと思っているんです。最初の方のお話でね、やっぱりなかなか家族さんがその相談しにくいとか、たとえ認知症のことであってもなくても、うん、自分に何かあった時、家族に何かあった時にどうしたらいいかわからないっていう方がねまだまだ多い。その地域包括支援センターって全国にあるんだけれども、うん、言ったらその警察とか消防とか市役所みたいにねメジャーな機関ではないので、うん、 やっぱり私たちも出向けるところに出向いてどんどん知っていただかないといけないなっていう、知名度を上げなきゃっていうのはね、日々思っているところではあるので、はい、ね、木漏れ日カフェさん、今リピーターになっていただいている方にもこう知っていただく、
はい、
気軽に相談できるんだよって顔だけでもね分かってたらね、
ね、
一つのハードルは超えられるのかなと思うので、はい、ね、そういった機会を大事にしていきたいなと思っています。
わかりました。地域包括支援センターさんがある場所はどこか皆さんにちょっとお伝えいただけますか。
はい、フラワータウンに関しましては、はい、フラワー地域包括支援センターが担当しておりまして、はい、藤ヶ丘5丁目にあります、はい、特別養護老人ホームゼフィール三田の中に事務所があります、はいはい、ただ少しフラワータウンの端っこの方になりますので、
そっか駅からはちょっと離れますね。
そうですね、そのお車がない方だったり、ちょっと、ね、バスに乗っても行きづらい場所ですので、はい、そこに相談に行きにくいわという方に関しては、お電話をいただけましたら、私たちがご自宅に訪問してお話をお伺いしております、
はいはい、ぜひ皆さん本当に気楽に気軽にご相談いただける窓口として、最初にも皆さんにお伝えしましたが、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、でも認知症関係なくご相談をとにかく年を重ねていくっていうのは、誰に何を相談していいか自分自身も不安でわからないので、そんなお話も聞いていただけるんですよね。
そうですね、もう私常々皆さんに言ってるんですけど、地域包括支援センターは何でも相談窓口だからねって。
素敵そうなんですね。
はい、
わ、はい、かりました。ぜひ皆さん、三田市の中には6カ所ありますのでね、ぜひお近くの地域包括支援センター、縮めて皆さん、木戸さんも先ほどから何回か包括さんとかおっしゃってる、はい、この言葉がこうだいぶ皆さんに浸透してくるようになってきましたでしょうかね。
地域包括支援センターってね、長いし何してるかようわからんですもんね。でも呼びやすい名称でね、そうやって包括さんとかフラワー包括って言っていただけて、ね、馴染みに思っていただけるんだったら、本当私たちも嬉しいなと思います。
ぜひ気軽にお出かけいただきたいと思います。今日はフラワー地域包括支援センターから社会福祉士の田原聖子さん、そして木漏れ日カフェ代表の木戸のり子さんにお話を伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。